こんにちは、ニューヨークでライターをしております、サメ川かな子です。今日もインターネットラジオサメ子のニューヨーク通信を始めていきたいと思います。今日はスペシャルゲストをお呼びしております。エクスペリエンシャルマーケターでプロデューサーの稲葉まゆかちゃんをお迎えしております。まゆかちゃん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まゆかちゃんは今ニューヨークでファッションやテクノロジー関連企業のマーケティングやプロデューサーをされているということで、今日はお仕事についていろいろ伺っていきたいなというふうに思っております。
よろしくお願いします。
はい、でまゆかちゃんが初めてニューヨークに来たのが大学2年生の時で、そこで 2,3 ヶ月インターンされたってことなんですよね。
そうですね。
ねえ、ちょっと大学2年生でニューヨークでインターンってなかなかね、こう珍しい経験だと思うので、そのあたりの経緯みたいなところまず伺いたいなというふうに思うんですけれども、
はい、はい、私は小さな頃から漠然と海外で働きたい、海外で活動したいっていうふうに思っていて、
うんうん、
でその大学時代にその準備のために、うん、じゃあ働く経験をしようっていうふうに思い立ったんですね、
うんうん、
それで、働くのであればアメリカで、経済そして流行の発信地であるニューヨークっていうのを思いついて、
うん、
でそのニューヨークでインターンシップをするっていうふうに決めたんですね、
うん、ね、初めてねニューヨークにその時来たと思うんですけど、どんな印象の街でした？
そのインターンシップを通して感じたことにもつながってるんですけれども、やはり皆さん何か挑戦をしたいっていうところで来ていて、チャレンジャーの方が多くて、さらにその挑戦心を応援するっていうニューヨーカーの姿勢にすごく感銘を受けて、それで私自身すごくそれが心地よくて、ニューヨークで戻ってきて働きたいっていうふうに思ったきっかけになりました。
じゃあ大学2年生の時に初めてニューヨークに来て、またねいつかこの街に来て働きたいなっていうふうに決意したということですよね。
そうですね。
すごい。でその後、大学卒業された後は日本の、ね、広告代理店に就職されて、
ええ、
そこで6年間、ね、お仕事されたってことなんですけど、はい、すぐにニューヨークに戻らずに日本の企業にこう戻った理由みたいなんて。
そうですね、ニューヨークのインターンシップ先っていうのがまたユニークだったんですけれども、うんうん、世界初、世界で唯一の妊婦専門のモデル事務所で、その要はそのモデルさんがマタニティ期間、妊婦期間の時に所属して、いる会社なんですけれども、その15年前ぐらいになるんですけど、インターンシップをさせていただいたのが、その当時っていうのは日本では今ではこうマタニティフォトだったりとか、マタニティでもこうファッションを楽しむっていう文化が日本でも根付いてきてると思うんですけれども、当時はそういったものはまあなかったので、私も最初驚いて、で実際そこで働いてみると、そのニューヨークっていうのはそのファッションという面でなかなか、ね、妊婦さん楽しむことが難しいと思ってる中でも、すごくおしゃれなマタニティウェアがあったりとか、そのマタニティ自体妊婦期間というのを楽しむという文化を知ることができて、同じ物事でも発信の仕方によってこんなに変わるんだ、ポジティブに捉えられるんだっていうのがすごく印象に残っていて、でそういったことを新しい価値を発信するっていうことに興味を持って、それができる仕事ってなんだろうっていうふうに考えた時に、広告会社が候補として上がって、そこで働こうっていうふうに決めたんですね、でそのすぐなぜ働かなかったかっていう意味で言うと、やはり自分自身 その専門性スペシャリティっていうものを極めてからまたニューヨークで挑戦したいと思っていたので、まずは日本でしっかりと経験を積むっていうことをした方がいいというふうに思って、日本で働くことにしました。
じゃあそういった理由で日本の広告代理店で6年間働かれて、
はい、
でその間もいつかニューヨークでまた戻って働きたいと思いがあるから、そういった海外でのその働くまでのこういろんな準備を したいとか、そういう念頭に置きながらお仕事されたってことですよね。
そうですね、当初 の予定だと3年ぐらいかな働いて、ニューヨークにというふうに考えてたんですけれども、やはりその3年目っていうのはとてもこう仕事としても楽しくなっている時期ですし、あともう少しやっぱり学んでみたいなっていう部分もあって、働き続けて、なので一方で準備ということでビザのことを調べたりとか、どういう会社があるのかとか、そういったものは同時並行で進めていました。
そっか。で28歳の時にねこうニューヨークに行かれるということなんですけど、ニューヨークでこう働こうと思ったらビザの問題だったりとかね、いろいろ大変なところもあると思うんですけど、働き口を、ね、見つけたりとか、まゆかちゃんの場合はどういうふうにこうやってこう見つけていったんですか？
やはりまずその日本にいながらにして、ニューヨークでの働き探すっていうのは非常に チャレンジでして、でなので私自身もう自分の興味のある分野っていうのを絞って、それはそのエクスペリエンシャルマーケティングという分野で、経験価値マーケティングとも呼ばれてるんですけれども、その経験を通して企業であったりとか、そのクライアントさんが、伝えたいメッセージを伝えていくものを、商品を売ったりとか、またサービスを伝えたりとかっていうことをする分野がアメリカでは進んでいて、まあ、主にイベントであったりとか、その人のエクスペリエンスを作り上げていくっていうことを、プロデュースする会社なんですけれども、そこをもうリサーチして、もう Google でリサーチして、もうひたすらレジュメを送るっていうことをして、もう何十件と送って挑戦してっていう中でしたね。で、最終的に決まった仕事っていうのが、そのイベントニューヨークのイベント会社だったんですけれども、そちらも日本にその広告会社で働いてた時期に、取引先としてあった企業さんが、元の、本社がニューヨークでしたので、その中で、まあ、ニューヨークで働きたいという思いを伝えて、でそのニューヨークの社長さんとの面接というものまでたどり着けたっていうことですね。
じゃあいいご縁が、ね、あったんですね、その代理店時代に。
そうですね、なんか本当全てつながってるなと思っていて、そこでのご縁からまあ、面接にまで来たっていうところですね。
やっとね、こぎつけたと、
こぎつけたというところで、ね、はい。
じゃあまたそこの面接こぎつけて、そこからも、ね、大変だったんですよね。
そうですね、やはり、まあ、ニューヨークっていうのはコンペティティブな街で、世界中から挑戦しに来てるという街なので、やはりすごくシビアで、そのいくら日本で6年間広告会社で、まあ、イベントもやっていた経験があったとしても、アメリカ人の社長からしたらは何ができるんだっていうところになってきて、で、まあ、日本の経験を伝えたところで、それは日本の経験でしょっていうことなんですよね。なので非常にシビアに、何をうちの会社にもたらしてくれるのかっていうのをもうダイレクトに聞かれて、でいや、イベントの経験とか高校の経験を話しても、それは彼に社長にとっては価値がないということであるとしたらばということで、それであれば私自身が仕事プロジェクトを持ってきますので、持ってきますというふうにもう言い切って、でそしたら社長が、じゃあビジネスディベロップメントっていうことかなっていうことで、ビジネスディベロップメントって言われて、私もピンとこなかったんですけど、それでとにかく仕事を持ってきますんでっていうことで、もうパッションと、あと何かこう自分自身、まあ今思えばね、何のニューヨークでも経験もないんで、よく思ったなって感じなんですけど、こう今までやってきた自信とかそういったものがあったので、とにかく行ったら何か作り上げることができるんじゃないかっていう、自信が、変な自信があったので、そういう意味でもうとにかくそのチャンスをつかむってことをしました。
そっか、じゃあ私がクライアントを取ってくるからと、
はい、
取ってくるから雇ってくれと。
そうですね、
そういう交渉した
ってことですね。仕事は持ってくるから、もう場所だけ用意してくれば仕事は持ってきますと。
いや、かっこいいですよそれ。
いやいやいや、よく言い切ったなって感じですけど、という形でもうパッションですね。それで社長もそれだけ言うのであればということで、ビザに関することの手続きも全部してくれて、で無事ニューヨークに行く準備っていうのが整ったということですね。
わあ、おめでとうございますね。なんかもう工夫とね、努力をの変え合ってやっと勝ち取ったニューヨークですね。
そうですね、まあ、ちょっと本当、情熱がすごく大きかったと思うんですけど、はい、無事それでニューヨークに行けるっていうことまで、はい、できたんですね、28歳の時か、
でね、実際ニューヨークに行かれて、どういったお仕事をこうしていったんですか？
そうですね、なのでイベント会社、簡単に言うとそのイベントを作る会社で、働くことになりまして、まずやはりアメリカのイベント事情っていうのを知りたいっていうものもあったので、その私の同僚であったりとか上司がプロデュースしているイベントを、とにかく現場を手伝うっていうことをしていました。でやはりアメリカっていうのは、そのイベントって一言に言ってもいろいろ企業のイベントとかあると思うんですけど、やっぱりクライアントさんも様々で、例えばセレブリティの方、例えばレディーガガとか、アリシャキースもそうですけど、やはりセレブリティの方って何か社会貢献のために自分のオーガニゼーションを作るんですね。そのオーガニゼーションの、活動資金を、集めるための年に1回大きなガラっていうものがあるんですけど、そこでの、現場の手伝いをさせていただいたりとか、まあ、そこはすごくそのニューヨークの幅の広さというか、そのいわゆる富裕層の方々がそういった社会的な貢献をしたいということで集まってパーティーをしてっていうところの部分を見ることができたりとか、
そういう意味ですごい経験ですね。
そうですね、
ニューヨークだからこそできる経験ですよね。
そうですね、
そのセレブリティの主催するその寄付を目的とした団体のパーティーですもんね。
そうですね、それは私自身も初めてニューヨークに来てこういうものがあるんだっていうのを学びましたね。やはりその その富裕層の方々とかその何かで成し遂げた方っていうのは必ずこう社会に還元していこうっていう気持ちを持っていて、なのでそのセレブリティもそうですし、例えばあのビル・ゲイツさんの奥さんと一緒にやってる団体があったりとか、起業家の方もそうやって自分のミッションっていうものをあの持って団あの財団を作って、で社会に還元していくっていう流れ、世の中の流れっていうのを見ることができたのは、すごくそのイベントの一つの経験というよりもその社会の流れを見れたっていう意味でも勉強になりましたね。
そっか。でね、これからいろんなお仕事を手掛けていくんですけれども、ちょっとねお時間もね迫ってますので、はい、この続きのお話はまた次回の放送でねゆっくり伺えたらなと思っております。
はい、
はい、ではまゆかちゃん引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。